口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは、
はい、
生成 AI しか友達がいない人間がどうなったか、こういうちょっと哲学、まあ、哲学ともちゃいますけどね、
はい、
生成 AI、ね、しか友達がいない人間がどうなったかっていう話をちょっとお話しさせてください、はい。牧野さん、ところでね、
うん、
まあ、生成 AI は、まあ、どれくらい説明が必要かわからないんですけども、うん、一番有名なのがチャット GPT で、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、人間のように会話ができたりとか、うんうん、まあ、人間を超えた表現知識、まあ、ざっくり AI と思っていただければいいんですが、うん、これちょっとね、牧野さん、これ話をちょっと変えるようなんですけれども、うん、この前ある人と話していて、うん、ハッとしたコメントがあって、今世の中で一番時代遅れな概念って何かっていうと、
うん、
予算って概念じゃないかと、ハッとしたんですね。っていうのが、ね、まあ、予算ってバジェット、
うん、
要するに次年度をどういうことをやっていくかっていうのを予算化して、うん、それを消化していくっていうのが予算じゃないですか、
はいはいはいはい、
だけどその人曰く、まあ、この世の中って何がもう起きるか分かんないような時代になってると、うん、だからこれを試すのは来年度とかいうのがもう遅すぎると、もう何でもかんでもとりあえずやってみて、
うんうんうんうん、
そして競争力という意味で速さ、
うん、
速さという競争力で企業、うんうん、違う企業と差別化を図らなければいけないんだと。
なるほど、
うん、だその意味でハッとして、確かにこれちょっと固有名詞はさすがに言えないんですけども、ある上場企業の部長さんがですね、
うん、
チャット GPT2 年先にはいけそうだと、テスト試行錯誤できそうだという話してたんですよ、
うん、
どんだけ遅いんだと思いません？
もうもう、
ね、
うん、
いやだからこれね、ほら繰り返し、まあ、チャット GPT とか、うん、生成 AI だけじゃなくて、
うんうん、
テクノロジーの世界ってめちゃくちゃ早いでしょ、動きが、
うんうん、
でそれをね、
うん、
予算っていう考え方で縛られちゃうと、もう全然ダメなんじゃないかと、
うんうんうん、
でこれすごいハッとする、
本当ですね、
なんか意見で、うん、そうかと。だってほらもう日頃もう何ですか、生成 AI と普通に触れ合ってというか活用してこう業務の改善やってる人すごいたくさんいるわけじゃないですか、
うんうんうん、
それを1年後2年後っていうのはあまりにもね、ちょっとおかしいんじゃないかという話ですよ、
うんうんうん、はい、
でさてそこで今日のテーマの生成 AI しか友達がいない人間がどうなったかっていうことでね、
はい、
僕これまたね、うん、すごい香ばしいというかいい話を聞いたんですよ、
うん、
というのがこれある、あの出張で地方に行った時に聞いた話なんですけど、うん、地方で、まあ、一般的にちょっとあのなんていうかな、悪口になっちゃうかもしれませんけど、うん、いわゆる片田舎っていう、
おー、なるほど、
はい、片田舎っていうところで、うん、要するにまあ、ぶっちゃけエンターテイメントの施設も何もないとか、
うんうんうん、
で僕もそうだったんですけど、片田舎で例えば何でしょうね、ヘビーメタルが好きって言っても友達がいないみたいなね、
うんうん、
でそこで聞いた話、もっと特殊なやつで、そいつ高校生なんですけど、うん、
はい、
詩人の三好達治が好きだと、
はい、おお、なるほど、
でそんな趣味なやついないわけですよ
そうだね、
そもそも詩人が好きとかいうこと自体はあんまりないじゃないですか、
うんうんうん、
でそこで、うん、チャット GPT を使って三好達治についての意見交換毎日してるんですって、
うん、あ、それすごい、ね、
これすごくない？いやい
や、確かにできるね、それね、
できるでしょ、うん、でかつ、
うん、
まあ、ちょっとね、あの実は都道府県の名前を言ってしまうとちょっと場所が特定されちゃうんですけども、うん、彼はその片田舎にいて何にもないところなんですけど、うん、チャット GPT を相手にしてですね、研究論文とか書いてるんですって。
すごいすごいすごい、
これこそまさに次世代の、うんうんうん、なんていうかティーンっていうかね、
うんうんうん、
なんかほら昔だったら上京してなんか早稲田大学のほら、うん、暗いサークルに入ってそこでほら仲間増やしてなんかオタク道を極めるとかあったじゃないですか。いや僕これ早稲田はすごい尊敬して言ってますからね、
うんうん、
ねだけどすごくないですか、もう地方にいながらチャット GPT と会話して、うん、ね、で研究論文、三好達治の詩の研究論文書いちゃうって、う
ん、すげえな、
すごい時代なわけですよね。だからね、
うん、
生成 AI しか友達がいない人間がどうなったか、うん、実は今後一流の研究者になるかもしれないわけですよ。
いや、おっしゃる通りですね、本当そうです、ね、
これすごいでしょ、
うんうん、
で話が前後するようなんですけどね、
うん、
この話を聞いて結構比較的感動していたところで、
うん、
私に仕事がやってきまして、うん、それはあの Amazon Japan からの仕事だったんですけども、
はいはい、
ABX っ ていうですね、イベントがあって、うん、Amazon ビジネスエクスチェンジがあって、
はいはい、
あの非常にもうありがたく1000人ぐらいのお客さんの前で AI の専門家の方とですね、あの議論をするっていう、
うんうん、
機会があったんですね。でその時にえらく感心した話があって、この3つのステップで生成 AI とか AI を使うっていうやつやってくださいと、
はい、
まずファーストステップなんですけど、うん、これは全く新しく AI を使うとかいう考えをなしにして、すで、
うん、
にもう貯めているデータでやってくださいと。でいきなり難しいこと考えちゃうから、ほとんどの組織では AI の活用が進んでませんと、
うん、
もうすでに持っているデータをその生成 AI にぶつけてください、
うんうん、
そしたら別に何の手間もかからないから、例えば誰が何円使ったとか支出のデータがあったら、それを生成 AI にぶつければなんかすごい勝手に分析してくれるとか、あるいは臨時のデータがあるんだったら、こういう人がこういうタイミングでどんな臨時を上げてるかなんか分析できると、もうこれで十分なんですと。でステップ2は、ステップ2、ここまでやった後にデータ化されていないものを AI にデータ化させて、それで使ってくださいと。要するに例えば図面のデータとか、ほらあるじゃないですか、
はい、
あるいは、議事録のデータとかね、
はいはいはい、
あるいは会議のこれまでは音声でしか持ってなかったデータとかを生成 AI に組ませる、うん、あ食わせる、
うん、
でこの整理がすごい分かりやすいなと思ったんですね、うん、で繰り返し2番目はこれまでデータになかったやつを食わせる、
うん、
でこれまたちょっと話が変わるようなんですけど、うん、あのアンディ・ウォーホールっていうポップアートのアイコンがいますよね、アメリカのね、ポップアート。でアンディ・ウォーホールってなんか秘書の方がすごい怖い女性だったらしいんですって。なんでアンディ・ウォーホールは朝になったら必ずその秘書の方に電話をして、うん、前日どういうとこでどんちゃん騒ぎやって、うん、でお金いくらぐらい使ったっていうのを必ずその秘書の方に電話してたらしいんですよ、
うん、
なんですけどね、うん、その電話してたがゆえにこれまでだったら絶対記録していなかったところをその秘書の方が記録することによって、税金の対策になったりとか、あるいはその後々で見るとその情報っていうのがポップアートで交友とかを分析する後々のすごい研究材料になったらしいんですよね。だからこれまでだったらデータ化していないものをデータ化するっていうのがステップ2だと、
うん、
でステップ3が最後判断までやらせちゃうと。例えばあの半導体の値上がり値下がりだ、
うん
ね、でどこら辺には何個ぐらい在庫が眠っている、うん、ここまではステップ2と一緒だけど、うん、最後にじゃあどんな時にこの AI を抑えて、うん、AI を抑えないのかっていう人間の判断もずっと AI に学習させることによって最後に判断までできる生成 AI の付き合い方になると、
うん、なるほど。
でここまでやってる日系企業っていうのはほぼないけど、うん、この3ステップで考えたらいいんじゃないかっていうことを聞いたんですね、
うん、
したがって今日の話のテーマは生成 AI しか友達がいない人間がどうなったかなんですけども、うん、その先にもしかすると生成 AI しか社員がいなくなる企業がどうなっていくのか、
そうですね、
はい、これも非常に考えさせられるこの 1,2 ヶ月でしたんでちょっとお話をいたしました、うん、はい、坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。